6月29日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは東京電力管内3日連続の節電呼びかけとなっております。今朝も朝からすでに30度真夏日という酷暑の中で電気の需給が逼迫しているというところです。それからですね、トヨタ自動車5月の国内生産 28% 減ということで、この原因として上海でのロックダウン、都市封鎖で部品の調達が厳しかったということで、減産が強いられたということであります。でその中国のロックダウンに関してさまざまなことが出てきておりますが、北京のゼロコロナ政策はあと5年と党幹部が発言し、それが波紋を呼ぶということが起こっております。そして最後にイギリスが日本産食品の輸入規制撤廃というニュースです。福島県産のキノコや水産物といった、産品の輸出の際に必要だった検査証明や、9つの県以外で生産したことを示す産地証明が不要になるということであります。収録しておりますのは6月29日日本時間のお昼3時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は5日ぶり反落でした。昨日と比べ244円87銭安 26,804 円60銭で取引を終えております。アメリカの景況感の悪化を受けて、前の日のアメリカの株式相場が大幅に下落いたしました関係で、日本にも売りが波及したということであります。まあ、アメリカのこの株安というのは、消費者信頼感指数が、予想よりも悪かったということで、まあ、国内の消費が今まで、まあ、インフレであっても景況感をなんとか維持してきた部分でありますけれども、その個人消費がいよいよ絞んでくるのかということになると、先行きへの不透明感ということで、売りが入ったということであります。で、まあ、日本に関してもですね、まあ、指数が今日発表になっておりましたけれども、まあ、あまり芳しくないというのがですね、ガソリンの価格が上がっていることであるとか、あるいは消費者態度指数、これ、内閣府が6月の分を今日発表しておりますけれども、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数が前の月と比べて 2.0 ポイント低下 32.1 と、3ヶ月ぶりに下がっているということ。まあ、アメリカに比べるとですね、日本の方が、財政出動もしょぼいわけでありますし、先行きの見通しの暗さというものはもともとあるわけでありますけれども、まあ、改めて数字によってそれも裏打ちされているということが出てきております。まあ、もちろんですね、輸入価格等々の、まあ、押し上げによって、まあ、エネルギー価格が上がっているということですけれども、まあ、それによってですね、まあ、総合の消費者物価指数などが上がっていると、もの値段が上がって一部上がっている部分があるということで、消費者の心理を冷やしているということも、まあ、勘案しなくてはいけないところでもあるし、そのためにエネルギーをどうするという話にもなってくるところだろうと思います。で、今日取り上げるニュース、まずは東京電力の管内3日連続の節電呼びかけと、今日も夕方の需給が非常に厳しいということで、需給の逼迫の注意報が出ております。すでにですね、今朝方の段階で、すでに30度を超えてきているという真夏日を記録しておりまして、まあ、そういった意味ではですね、非常にもともとこの暑さが続いているという中で需給の逼迫が続いていると、そして朝方の時点でですね、今日の、まあ、需給がどうだという電気予報を見ると、100% にいってしまうというような予想も出ておりました。でその後、社会が動いてきてからですね、様々に手を打つという形によってですね、このある程度は改善をして、まあ、97% とか 5% とか、まあ、そのぐらいの電気使用率になってくるということですね。もうギリギリのところで綱渡りを続けているという形であります。で、すでに連携線もいっぱいいっぱいで使っているというのは昨日申し上げましたし、また、火力発電所等々もすべていっぱいいっぱいで使っているという中でですね、この数字が朝方の数字が100、これが、昼前ぐらいには95まで落ちるというのが何が起こるかというと、まあ、おそらくはこれ中身はきちっと 後ほど検証しなきゃいけないとは思いますけれども、大口の需要家が節電というか、まあ、要請に応じて操業を止めるなどなどをやっていると、まあ、工場の操業停止等々で、電力の使う分をカットすることで、需給をなんとか落ち着かせているというのが実態なんであろうと思いますが、まあ、そういったところはですね、今後生産の部分に当然、しわ寄せが来ると、このあと6月の数字というものが、まあ、出てくると、まあ、それが分かってくるということになると思いますが、工場での生産、それから雇用とこういうものに、まあ、直接影響が及んでくるということも、まあ、考えられる、ことであります。で、生産に関してはですね、すでに部品がやってこないということによって影響が出ているということも出てますけれども、それに追い打ちをかける形でこうしたものが出てくると。で、円安がメリットとして製造業などの国内回帰が言われてもおかしくないところですけれども、電力の供給がこれだけ不安定であれば国内に新たに投資をしようというようなマインドにはなりづらいというところでありまして、これをですね、まあ、エネルギーミックスをきちっと見直すということによって政策で変えなくてはならないという時期に来ていると。法律も選挙が行われている真っ最中でありますので、それに対しての議論というものがあればいいんですけれども、原子力に関しては特に与野党ともに手をつけたがらないということでもあるし、また電力改革が一連のこの電力自由化というものがこの脆弱性を生んだのではないかという議論もありますが、これに関しても与野党で何か議論が行われているという節もないということになっております。で、さらにですね、この酷暑というものが、まあ、一方で降れば土砂降りということにもなってしまいます。北海道は梅雨前線が太平洋高気圧によって押し上げられた影響で、かなり強い雨が降っていると。で、長時間雨が降り続くということがありまして、旭川周辺ので河川の氾濫が起こっております。東旭川町内を流れるペーパー川というところが朝6時前に堤防決壊ということで、少なくとも2棟の家屋が浸水したということが出てきております。折しもですね、去年の今頃というのは、熱海での土石流災害があったと、まあ、台風の被害というものももちろんそうなんですが、それより前にですね、こうした集中豪雨というものの被害もかなり警戒しなくてはならないという季節を迎えていると。この暑さというものと、まあ、コインの裏表のような形で、豪雨という豪雨災害も、警戒すべき時期になってきております。さあ、そして生産の部分ですが、トヨタ自動車が今日発表した5月の国内生産台数、前の年の同じ月と比べて 28.5% 減、14万4204台ということでありました。3ヶ月連続で前の年の実績を上回りまして、減少率は1月の 32.2% 以来の大きさとなっています。まあ、世界的に半導体が不足していること、それから新型コロナ対策で中国上海がロックダウンをしておりまして、部品が入ってこないとのいうことで減産を強いられたとのことであります。世界生産も 5.3% 減、63万4940台でありました。で、まあ、この中国の、ね、ロックダウンの影響というものが本当に様々なところに、及ぼしているということは何度もここでも申し上げておりますが、そんな中でですね、北京市の共産党トップ、蔡奇書記がですね、まあ、27日に演説を行いまして、その中で、北京市は感染が外から入り込んだり内部で再拡大したりすることを防ぐため、ゼロコロナ政策を今後5年間堅持すると、表明をしたということであります。で、これを共産党の北京市の機関紙、北京日報が報じたんですけれども、SNS 上でですね、まあ、これが5年も続くのかと、もう北京には住んでいられないと、5年なんて生きている意味がわからないというようなですね、中国版のツイッターウェイボーで炎上して、で、当局対応に追われまして、北京日報はですね、編集上のミスということで、この部分を削除したということで、ありました。で、これ、まあ、この演説というものがですね、まあ、このところ中国は各地で 秋を見据えてですね、各地の、共産党の指導者などが、演説等々を行って、そして、習近平氏の来賛というものをやっておりますけれども、そんな中でですね、足元の、北京というところにおいて、ゼロコロナ政策イコール、習近平氏の、功績というところ、と結びつけられてしまっていますので、これを来賛する、そして、さらに続けるんだとこういうことを、よいしょしすぎたらひいきの引き倒しのような形になったのか、それだけ、国内の不満が高いということと、それから秋の党大会に向けて、相当この国内の世論に対して、習近平政権、共産党政権が、センシティブになっているということが、よくわかる出来事であります。というのもなかなかこの共産党の、市のトップというと、習近平の側近というだけではなくて、かなり位の高い、人物であります。その人物の発言が、いとも簡単にですね撤回されるというか、編集上のミスという形で削除されるということ、そのものがですね、このセンシティブな状況というのを表しております。でそんな中、習近平国家主席は30日そして7月の1日と香港を訪問するということでありますが、香港には滞在はせずに、深圳に宿を取って、そして香港との間を往復をするという形になっております。それだけですね、反発というものも予想しつつの、訪問という形になっているようであります。香港もトップがですね警察官僚に変わったばかりということで、早速の試金石というところであろうと思いますけれども、ここで何か、ことが起こればですね、逆にそれをきっかけとして、香港の人たちへの苛烈な弾圧というものを、かつて、ウイグルで起こったのと全く同じことが起こりかねないと。ただ香港は西側のメディアなどもまだかろうじて、中で取材をし報じているということがありますので、果たしてどこまで、そうした締め付けができるのか、あるいは、そうしたところをですね、頼みの綱としながら抗議活動が、香港の域内で起こるのかどうなのかと、中国内明日そして明後日というところはセンシティブな、日々を過ごすという形になりそうであります。そして最後にですね、これは朗報なんですが、農水省が今日、イギリスが、東京電力福島第一原発の事故後に導入した、日本産食品の輸入規制を撤廃したと発表しました。福島県産のキノコや水産物といった、9つの県の産品を輸出する際に必要だった放射性物質の検査証明ですとか、9つの県以外で生産したことを示す産地の証明というものが不要になるということであります。イギリスでですね、規制を撤廃するための法律が成立をしたということで、これで、グレートブリテン島の中、ウェールズ、イングランド、スコットランドに関しては、この福島も含めた、日本の産品というものが障壁なしで、出すことができるようになると。ただ北アイルランドは、イギリスをヨーロッパ連合 EU の関税圏に残っているので、輸入の規制が続くということであります。EU に対してもですね、働きかけをしなければならないし、そして、この、規制を維持しているのはこれで13カ国地域に減ったということですが、アジアの国々はまだまだこの足かせというものを、ある意味、科学的な根拠に基づいているかというと、一概にそうとも言えないと、私は全くそうとは言えないというふうに思っておりますが、こういったところがまだ13の国と地域にあると、韓国や中国あるいは台湾というところも、こういった規制をやっているというところですので、今後も粘り強い説得というものが必要になってくると、そうでなくてもですね、福島の生産者の方々は、モニタリング調査、これも統計的に優位な形で、放射性物質が残存していないかというチェックを行って、そして、そのモニタリングの数値というものは、ほぼリアルタイムに近い形でホームページ福島の恵みというページに載せる、ことをやっております。これをですね、もうかれこれ10年以上続けているというところでありまして、もう昨今は、何年もこの検出限界値未満というものを繰り返していると。ただし万が一、数値が、高い数値が出て て基準値を超えたということになれば、そのロット回収ということのみならず、その産地から出荷されている産品は全て回収破棄という形にすると、自らに相当に厳しい、基準を強いています。でその基準値というものも、ヨーロッパの基準であるとかあるいは、世界標準というものからすると相当厳しい、基準をつけていて、あるいはですね、あの産地だとかあるいは漁協などによっては、自分たちで自主規制の値をさらに国の基準よりも厳しいものを、課して、出荷をしているというようなところもあると、そういった努力をしていて、それを数値として、ガラス張りにしてですね、出してきているということ、安全という科学的な部分は数字で表すことができると、それを即座に出すということで、我々の気持ちというのを分かってもらいたい、そして安心の部分というのはその数字を見て各々で判断してほしいというふうに、生産者の方に取材をすると口々に、おっしゃっておりました。こういったところをですね、まずはご覧いただいて、ホームページ等々ご覧いただいてどういったことをやっているのかというのを見ていただければと思います。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。